娘とゆかりのクロスツインズレディオ。皆さんグーテンついつい娘です。
皆さんイエスコッペパンゆかりです。
最初からツッコミどころが多すぎるぞ。始まりましたクロスツインズレディオ。このラジオのコンセプトはクロスする点、話題や共感などをリスナーの皆さんと一緒に探していく番組です。もちろん萌えラジ制作委員会ということで、アニメやゲームなど萌え系のことも追求していきたいと思います。うすうす感づいているかと思いますが、本日もこの2人でお送りしていきます。あやさんはまた星に帰ってしまったので、また私がこの子の面倒を見るという、このなんだって、もう一回言ってごらん、なんだって、イエス、はい、
イエスコッペパン。
なんかね、前回からコッペパンが好きっていうのはすごいわかる放送だったんですけど、まさかの挨拶をこの一応ね、決まっているであろうこのグーテンついついという挨拶をイエスコッペパンに変えるとは思わなんだっていうやつですよ。
いやー、ディレクターさんの許可が出てしまったので。
なるほど、あいつのせいか後で覚えてろよ。いやいやいや、まあまあまあ、その子ね、コッペパン推しということで、すごい今すごいお見せしたいけどお見せできないよみたいな感じなんですけど、一応ね、進行台本というものはね、一応このラジオには存在しておりまして、まあほぼ空白なんで好きに喋っていいんですけど、その空白を埋め尽くすかのごとくコッペパーンとでっかい文字で彼女書いているんですね。愛が溢れていますよ。
やっぱりコッペパンって素敵だよね、みんな。
手振ってあの前回を聞いていただくとお分かりかと思うんですけども、何でしたっけ、ゆかり
コッペパン教
というものがどうもね、改装していたねしてしまったらしくね、信者をね、ただいま絶賛大募集中ということでしてね、皆様コッペパンが好きな方はぜひこちらの方へお便りをいただけますとゆかり喜びますって。
ぜひ娘さんも、
私の挨拶もこう徐々にイエスコッペパンの方向へと、危ない、それだけはさせませんよ。なんて言ったってあやさんが帰ってくるまでは私はこのね、あれを守らなければ、絶対先生を守りきらねばならぬのですよ。
いや、もしかしたらあやさんが乗ってくれるかもしれない。
まさかのあやさんも向こう側の人間だったというのか、恐ろしい恐ろしい子。いや、なのでこの若い勢いに負けないように娘も頑張って ね反逆していきたいと思いますよ。シュッシュッ、水面下でやり合っている音水面下でやり合っている音。いやいや、ではでは、今回は夏コミについて語っていくコミケモードです。時間は経ってしまいましたけれども、カニ味噌さんが言ってきた、コミケの感想、ゆかりさんが言ってきたコミケの感想などなど語っていただきたいと思いますよ。もうめっちゃコッペパン以外でお願いしますねはぁみたいな顔しないでよ。そもそもコミケにコッペパンってみたいになるじゃないですかまあまあまあ、それはね、後ほどいっぱい語っていただきたいと思います。それではリスナーの皆さん、私たちの思い一緒にクロース。
この番組は妄想から生まれた萌えラジ制作委員会が東京某所からお送りします。
フリートークモード。
改めまして、ベストオブコッペパンの具はマーマレードかな、娘です。
やっぱりコッペパンの具は全てが素晴らしいですよね、ゆかりです。
この今日染めが、この時間は日常の出来事など好きなことを喋っていくモードです。お察しの通りコッペパン推しで始まっておりますね、この番組ね。何でしたっけ、全てが素晴らしいですね、笑顔いい顔だな本当にもう、まあまあまあ、まず最初に聞こう、何をどうしてそんなにコッペパンが大好きなんだい。
あのフォルム素敵ですよね。
まずフォルムが素敵だ、確かに柔らかい感じね。
で、横に開くんですよね。
そうね、なんですかね、こうなんとかポットみたいにカパって開くよね、カパって。で、そこに具を挟むね。
いっぱい、いろんなのを詰められるんですよ。
確かにいろんなものがね、選択肢はもうよりどりみたいな、はい、
何でも
確かに何でも合う。
しかもあのふわふわか、
確かに柔らかい、ふわふわ、
もう 本当コッペパンの歌詞でもありますけど、ジャムもバターも素晴らしい。
しかもご飯にもなりますからね、あの焼きそばも挟んでもいいだろうし、何でしたっけ、あのね、ソーセージ挟んでもいいだろうし、ね、ケチャップやってマスタードやってホットドッグみたいなのいいだろうし、いやもう確かに万能で、やばい洗脳されてる、危ね危ね危ね確かに。いやでもあのコッペパンに関しては確かに美味しいし、あのフォルムが柔らかい、ただちょっと包まれたいっていう気持ちはまだ未だに私にはちょっと理解できる、いや首振ってるけど、コッペパンに包まれたいというその心境に至るまでには一体どのような修行を経てなるのか、
悟りを開けば簡単ですよ、
うん、どうしてこうなったんだろう、どうしてこのキャラに方向性を振ってしまったのか、この子はおかしいな。まあまあまあまあ、だからまあ割とその中でも一番コッペパンの具が、まあ、これが一番好きやねみたいなの、まあ、全てはあるかもしれんけど一番好きなのは何かあります？
一般的のだとあのハチミツ&マーガリン、
ああもうベストオブベストな感じですよね。コンビニでも売ってますしね。
売ってますね。
確かに、まあ、あのカニ味噌汁も結構その普通のが一番好きって言ってましたよね。私はマーマレードとかあのいちご系とか何ですかね、この果物系のジャムをやっぱ挟むのが一番美味しいかなと思っていて、すごい柔らかい目で見るのやめて、その分かっていますよあなたのことはねみたいなその顔で言うのやめて面白いから。
いやコッペパンのこと語ってくれるって嬉しいですよね
どうしてこうなったのでしょう。いやあのね、リスナーの皆さんもぜひあの俺はこのコッペパンの具がいっちゃん好きやねみたいなのを教えてくれると教祖様が喜びますんでね。だからこれ宗教放送じゃないんすよ。
あれ
あれ、
ええ違かったの？
あれ違う、あれ、うん、あれだってほら一応萌えろねえ、萌えラジ制作委員会の
ゆかりのコッペパン教室じゃないんですか
知らなかった、いつの間にかそんなものに侵食されていた、なんてこれ得意点ってなるじゃないですか。
2017年萌えラジ制作委員会
やばい、
なんだろう、得意点、
あこれフェイトネタですちなみに人事修復しなきゃってなるからやめましょうよしとりあえず得意点ゆかりを倒せばいいんだ
いやダメだ、得意点にしてしまったらコッペパンの世界がおかしいということになってしまうじゃない
ですか。あ確かにおかしくはない、
おかしくないですよ、コッペパンはおかしくない、
コッペパンは悪くないね、コッペパン、お危ないやばい、だからこれが洗脳だって言ってんでしょ危ねえいえいえ、あじゃあ、まあ、コッペパンはさておきまして、悲しそうな顔しないでまあ、他に好きなパンとかありますかっていう、
まあ永遠の宿敵と言ってもいいでしょうけどメロンパンが好きですね。
あ
宿敵です、
宿敵ですけど、
メロンパン、あとまあカレーパンは敵ではないんですけど、
あそうなん、なんか
カレーパン大好きですよ。
なんでメロンパンは敵なのにカレーパンは、
メロンパン今日多いんですよ。あ
今日
最近
今日はあのそう宗教対決が何かあるとあのキノコタケノコのような何かがいやちなみに今あのおやつとして目の前にタケノコの里がありましてですねあのとりあえずここにいるスタッフプラス今喋っているパーソナリティ2人はタケノコの同盟国ということで今、ね、あの平和協定を結んでいるんでやったーってなってるんですけど、あのリスナーの皆さんでキノコの方がいたら大変申し訳ございませんが、我々はあのキノコタケノコ派だということを覚えていただいて、
打倒キノコ、
いやいや別にそこまでは思ってないんですよ、別にそんなねあのそんなギラギラしてるわけじゃないんですよ、キノコの方とも全然仲良くはできるんです、仲良くはできるんですけど、
仲良くはできます、
ただあのどっちかっていうとタケノコかなみたいな、でそれと同じ感じでメロンがあると、メロンパンがあると、
メロンパン、
でもメロンパン美味しいよね、
美味しいです。
ちなみにこの収録している場所の近くにどうも美味しいメロンパン屋さんがあるみたいで、ちなみにあの来る途中に買いに行ったんですけど、ちょっと焼き上がりの時間がちょっとずれてて買いはしなかったんですけど残念ですねっていう、なので今度ディレクターに買ってきておいてもらって美味しいメロンパンを食おうかなと、そしてその暁にはコッペパンも出さないと怒られるんで、そうコッペパンも出さないと怒られるんで教祖様にね、あの両方ね、で多分プラスカレーパンもあるともうあのお前はいい信者だとお前は良い信者だということで、多分あのいい感じにこう、ね、出世街道まっしぐらだと思うんでね、
5万円つ
5万ね、あの教祖様が5万円とされるんでね、あのいい感じに収めるようにお願いいたしますねって、はははみたいな感じで、ね、私はそれを遠目から見守ってるんで、怖いから触らないってやつね、じーきゃ まあまあそんな感じで、あ、そっか、カレーパン、カレーパンは、ね、カレーパンはあの別に敵ではないと。
敵ではない、
あいつに罪はないと。
あいつに罪はないっていうか、もう別にコッペパンはもういっそのことをメロンパンでもカレーパンでも侵食できるんで。だってコッペパンのやつのあの上にメロンパンのやつを入れればメロンパンじゃないですか、はい、コッペメロンパンじゃないですか。でコッペパンの中にカレーを入れればコッペカレーパンじゃないですか。
あ、確かにね、
敵はない、
いや敵はない。コッペパンは全てを包み込む度量がある、もう愛を感じると母性があると。
素晴らしい、
全てを包み込む恐ろしい、確かに恐ろしい、お前の考えが恐ろしい私にはいや確かに美味しそうだなって思ってしまった私もね、あれなんですけれどもね。
やったぜ。
おかしい、このフリートークモードっていうかほぼコッペパンモードとかしたこの状況を一体どうしてしまおうかという感じで、次のコーナーへと続きます。以上、フリーじゃなかったコッペパンモードでした。
コミケモード。
夏コミで買った戦利品の紹介などをもうどしどしどしどしやっていきたいと思っておりますよ。
イエーイ
イエーイっていうテンションじゃない気がしますけど、どうしました、大丈夫ですか。
コッペパンで盛り上がったのが嬉しかったです。
ここにまでコッペパンを持ち込むこの女、恐ろしい子、恐ろしい子。というわけでね、コミケモードというね、名に恥じない感じでね、まあ、ゆかりさんもコミケに行ったと。
行ってきました。
行って楽しんできましたと。
楽しんできました。
ちなみに今年はどうでした、暑いとか寒いとか。なんか
今年はまあ涼しかったんですけど、うん、携帯、まあ、あのリンゴ社のあれが、
あ、はいはいはい、あれが、あいつが、
あの暑すぎるんでお前もうちょっと休憩しろっていうのが出まして。
なんということ、
オーバーヒートみたいな感じで、暑すぎやべえってなりまして、
携帯さん自体が、
はい、
そんなん出る
出ました。
マジで
初めて見ました。
私もそれは初めて聞きました。いや多分熱気に耐えられなかったのかな、リンゴが。
はい、
やはりここはアンドロイドの時代だと。いやいや別に思ってないよ、別にアンドロイド VS、ね、アップル社がねバーサスするとか言ってないけど。
いやいや、でも今年は、今回のコミケは行くのが結構遅かったですね、私。
あの時間的ってことですか、は
い、なんか7時ぐらいに、いや違うな、7時ぐらいにあっちに着いたのかな。
でも全然一般的には早いよ、大丈夫。
あ違う、すみません間違えました、8時でした。
1時間変わってもあんま変わらん。
いやいつも6時に着くんですけど、始発で行って、
すげえガチ勢だった。いやいやいや、で入ってもう戦利品を
あさり
こうゲットし、ゲットし、
しじみ
しじみどうしたらいい、これどう突っ込んだらいい、スルーしましょう、よしスルーしましょう。ということで、あのいろいろ買ってきましたよと、
はい、
中で一応おすすめということで本日は2冊かな、はい、
2冊で
お持ちしていただきましたとさ、はい、まあ、じゃあなんかちょっと軽く紹介を、はい、
まず1つ目、前々回の放送で言った通り、私アイドルマスターが大好きなので、
はいはいはい、大きい師匠です。
そのシンデレラガールズの2期に出てくるミシロ、あのここには専務なんですけど、ミシロジョームが、
はいはいはい、
あのメインのシンデレラプロジェクトのニュージェネレーションズの島村うずきちゃんのファンになったという本の第5、
あシリーズものということですか、
確か5冊目ですね、の島村ファンの三代専務というものがありまして。
なるほど、
GMT さんの
これは結構シリーズものだから割と最初から購入している感じです。
実は3からなんです。
おー、で遡ってくるって、はい、買って感じで結構ハマったというか、
はい、これ本当面白くて、はい、もう普段クールな三代さんがなぜうずきのためにそこまでっていうか、なぜそこまで惚れたのかみたいな、まあ惚れた理由自体は書いてあるんですけどね。
いやいや、でも結構シリーズ5冊っていうからにはなかなか濃厚に書いてあると、はい、
壁でした、
壁でした、
今回は壁でした。
へー、
はい、
なかなかのシリーズもの。
素晴らしいですこれは。
あ、じゃあこれはもうおすすめの一冊
で、おすすめです。
もうぜひ、
はい、
宇月ファンにも、
ぜひ
三代さんファンにも見ていただきたい。
ぜひ
ぜひおすすめです。
おすすめ
というただのファンがおすすめするっていうっていうコーナーですこれ。
あともう一つ、
はいはい、これなんかちょっとね、まずね表紙をね私はちらっと見ているわけですけどね、すごい可愛いうずきちゃんがニコニコしている表紙からのこの今から紹介するやつは何と言いますか、これ何？
戦国コミケ。いや、
ポケから出したかな。
あのツイッターので、あの横山良一先生という人が、はい、あの書いてるので、
ツイッター漫画みたいな感じです、
は
い、
のツイッターで連載してたやつの
総集編
で、今これどこかの雑誌で連載してるんですよ。でだから結構最近有名で、今回スケブデビューしました。
まさかの先生に
書いてもらいました。
スケブお願いしますって言っちゃった。
言っちゃいました。
なんてことでしょう。
いやもうニコニコしながらはいって言ってくれて、いや次も買いに行きます。
これは内容的には どういった内容なんでございましょう。
コミケの達人みたいな人が戦国時代にタイムスリップするお話です。
皆さんはご想像いただけておりますでしょうか。私は今ちょっとどうしようか、ちょっと貸してごらんなさいよ、
はい、
いや戦国コミケかっこいい、こうイケてるオタクがですね、
たけしくん
っていうのこれ、
はい、
このあと大変これね、いい、説明ができないんですけど、なんていうか、よくあるオタクファッションのチェックシャツとズボンインの、バンダナ巻いてるメガネのよくある方が、戦国時代をさりげなく水分を取ったり。
でも、実はメガネを外すと、とてもイケメンなんです。
なんということでしょう。これは多分先に読み進めるとわかるのですね。まあ、なぜ戦国時代にタイムスリップしたかは言わんけどね、みたいな。なるほど、たけしと書いて武士と読む。なるほど、それで多い。あ、これ面白い。これ後でちょっとこっそり私ツイッターに行っちゃおうかしらみたいな。
はい、ぜひぜひ。
これ君のような和コードがこれを読むっての面白いね。
いや、意外と友人も知ってるんで、スケブ書いてもらったって聞いた。あ、言った時にすっごい、いいなって言われました。
これツイッターで存在をした感じです、やっぱり、
はい、
なるほど、それほど有名な、
はい、
有名な武将だということですね。
おすすめです。
おすすめ、なるほど、はい、ありがとうございます。いい、それちょっと面白そうなんで、後で私もこっそりチェックしてみたいなと思います、
はい、
さてさて、今度はこちら側なんですけれども、私は残念ながらちょっと今回コミケには行けなかったので、代わりにディレクターであるカニ味噌氏のなんか戦利品をぼちぼちご紹介していきたいなと思うんですけれども、なんかちょっとね、何でしたっけ、ま、買ったうちの9割はどうもお見せできないよみたいな、なんていうか、3日目だよみんな空気読んでみたいなやつだったので、まあ、9割はちょっとご紹介できないと。
私も3日目ですよ。
おお、なので、まあ、3日目にはね、ちょっとね、3日目ってカオスだな、そう考えると、ね、超カオスなんですけど、なのでお見せできないよっていう感じなので、ちょっとお見せできる一部をご紹介したいと思うんですけど、いやでもこれもね、なかなかのね濃厚さは溢れてると思いません。これ見てこれ、
いやー、なぜバーコードがないのかな
っていうぐらいの、このクオリティの高い本をね、ちょっと何冊かご紹介させていただきたいんですけど、コスプレ撮影がもっと楽しくなる本という、このコスプレ撮影に関してのノウハウといいますか、このこうな構図とか、それこそデジカメのこの一眼のこう設定の方法だったりとか、光の入れ方とか、これ同人誌みたいな、私の知ってる同人誌と違うみたいなやつなんですけれども、いやでも普通に読んでいきますとね、これ普通に売ってるよね。
絶対売ってますよ。
ただちょっと被写体がやはりオタク向けだなと言いますか、あ、このキャラ私好きっていうのがいたりとかしまして、でも本当にやってる方なんだなというか、実際に撮られてる方がもう自分の経験をふんだんに取り入れ、 もう日本語でお願いしますみたいな、私全くこの造形が深くなく、
あでも活字恐怖症、あ恐怖症になりそう。
いやでもすごいですよ、分かりやすくこう設定の方法とか、このモデルさんをまず筒に立っていただいて、この角度から写すとより美しく見えますよとか、うんうん、夜景の被写体の何ですかね、このピントの合わせ方とかをこうガンガン、あすごいすごい綺麗な感じで、モノクロにするとまた味が出ますよとか、いやん、うん、なかなかねセクシーな、ね、写真もありましてですね、こらカニみそ見てるんじゃないよみたいな、あでも、うん、こういろいろありましてっていうのが割と 2,3 冊ありまして、で 何々で楽しもう編みたいな、こう構図で楽しみましょうとか、うん、キラーフォトを狙おうとか、まず撮影準備を始めようとか、多分こう、ね、段階に合わせてこう本を出版されてるんでしょうけど、面白いこれ、これなかなかの、ただ同人誌かって言われると、いやでもこういうのも同人誌の楽しいところというか、ノウハウを伝授しますよ本と言いますか、
趣味
が
素晴らしい、趣味、
趣味をみんなに分けて見ようぜってい こうみんなで分かち合おうぜというやつですね。いやなかなかでしょ。
お
どうですか、
つけ麺美味しそう。
どこ見てんのね、どこ見てつけ麺、あ食べ物も載ってんのそこは見てなかった。
あカップ麺、
うん、カップ麺が美味しく見えると
。味噌汁だな。
うん、お前は何を見ているんだいやでもあの被写体の子も可愛いし。
可愛いですよね。
そうそう。で、すごい専門用語もやっぱたくさんあるっちゃあるんですけど、それをちょっと細かくちゃんと説明してくれて。これすごいね。これはね、ちょっとね、時間をかけてじっくり読むというか、もうなんかその場で萌え萌えしながら楽しむというよりは、ちゃんとお家に帰って、なんだろうね、それこそパソコンとかそんで一眼レフとかを片手にちょっと勉強をするっていう感じの同人誌ですね、うんうん、素晴らしい。それこれは君は何のために買ったんだい、まさかコスプレ写真とか撮りたいってことかな、ニヤニヤニヤニヤ、まあ、それに関しては
娘さん、あ私いよいよやるんですね、
なんてことでしょういやいや、あのそこはもうあやさんとかね、もうひっくるめてね、ゆかりさんとかもね新しく入ったからね、逃がしませんよ。
コッペパンのコスプレ
コッペパンのコスプレっていうことはもうあの完全に私の中であのこういう感じであのカポンって、手足にょんって合ってます、
合ってます
皆さんが多分ご想像いただいてるかと思いますけど、だいたいあんな感じ、手が普通にペッて入ってる感じねコスプレというのか、それ着ぐるみだよただの、
うん、
そんな感じで、まあコスプレの撮影が楽しくなる本ということでご紹介させていただきましたと。さて続きましてですね、本じゃないものがあるんだな。これ本じゃないけどコミケで売っているという、最近コミケとかその同人即売会とかでめっちゃ流行ってるんですよね、グッズ系といいますか。
流行ってます。
私もちょっとこの間連れてってもらった時にハンドメイドアクセサリーがすごい、あの全然ここは何デザインフェスタってあの全然一般的なやつがあるじゃないですか、はいはいはい、ここはデザフェスですかっていう感じぐらいにすごいキャラクターモチーフとか そのアクセサリーとかが溢れていて、すごい女子が楽しい、女の子がすごい楽しめるコーナーがめっちゃあってあれなんですけど、それと同じ感じで多分グッズ系ですねこれは。さてご紹介していきましょう。
ドゥドゥン
ドゥドゥン、まあ、ちなみにカニ味噌氏の趣味としまして、まず遊戯王カードが好きだと、遊戯王のカードゲームが好きだということでですね、まあカードサプライといいますか、そのカードスリーブとかデッキケースと呼ばれるやつですね。そしてですね、なんとですね、絵柄がフェイトなんですね絵柄がフェイトなんで、私はちょっとニヤニヤしているわけですけど、すごい可愛いミニキャラのイラストだったり、美しいお姉さんのイラストだったり、ロリの女の子だったり、こらこら分かってますよ、好きなんですね、分かっておりますよ。まあデッキケースとそのカードスリーブ、カードを保護するためのやつですね。でカードスリーブも結構種類がありまして、そのキャラクターがいろいろといいですね、この手札が良くなるスリーブこうスリーブに運をかけると言いますか、運担ぎね、験担ぎか、験担ぎをするっていうね、ちょっと手元に持っていただいて、いろいろありますよ。いやでも普通にこれあの商業じゃないですけど、その一般的に売っているのもあるんですけど、 同人だから余計よりによりなんだろうね、この趣味に走れると言いますか、この商業では売れない感じのいや別にエロいとかじゃないんですよ、エロいとかじゃないんですけど、より可愛さがアップしている。
初手が事故るスリーブってこれ逆にあのいや事故ってもしょうがないよねって、
あ言い訳
保険になります。
言い訳なのです、ね、言い訳のスリーブなのに、別に私のせいじゃないんですよみたいな。
いやあのこのスリーブつけてるからなだけで、
そうい
う仕様だから、
そういう仕様だからぜひもないよねっていう感じでこうねやっていく。いやバカいやいやカードスリーブとデッキケースと、いやいやいやクオリティの高い、そしてそれを踏まえた上でのこの
30スリーブ、
カニ味噌氏が実際に使っているこのカードデッキ、遊戯王のカードが入っております。でも見た目はプリズマイリアですみたいな可愛い女の子がニコニコしています。1枚カードを取ってみましょう。後ろは遊戯王のカード
あ、女の子。
え、何やら聞いたところによると、このデッキは天気スリー、天気デッキ、なんか天気にまつわるデッキを、あのカードでデッキを組んだということでよろしかったですか。女の子がいっぱい
ニヤニヤ
ニヤニヤ趣味のデッキってことでいいかまあそんな感じでこう実際にちゃんと使えて趣味も
バッチリです、
ね、趣味もバッチリ、
しかも保護まで
できる、なんて美味しい。
お値段なんと
これ通販番組じゃないんですよいえいえ、なのであの同人でもこういうグッズがいっぱい出るっていうのはやっぱ同人界隈ならではと言いますか、もう好きな絵柄を選べるし、うんうん、楽しいねっていう、いやなので最近のコミケは進化しているなということで、すごいすごい、なのでああだいぶ満喫した、はい、私コミケ行ってないのにちょっとなんかもういろんなものが垣間見えた感じがしますね。なのでぜひ楽しんだということでよかったです。ニヤニヤ
ニヤニヤ
ニヤニヤ、そしてカニ味噌の趣味も見えたね、ニヤニヤ、あ、はい、こんなやつです。お分かりいただけましたでしょうか。
分かりました、
やったね。こんなコーナーではないいえいえ、なのでまあ皆さんもコミケ行った方はぜひぜひ次回に向けてまたお金を貯めてぜひ楽しんでくださいね、うん、以上コミケモードでした。
娘とゆかりのクロスツインズレディオ第31回放送もそろそろお別れの時間となりました。リスナーの皆さん、私たちとクロスできましたでしょうか。
コミケに行った気がする
いやコミケ楽しいですよ、やっぱり。
いや私も久々にちょっと満喫したいなという気はしますね。
冬がありますよ、
そうだ、ね、
冬が
冬近いですからね、もうそろそろですからね。
寒くなってきましたよね、
本当に寒くなってきたんで、もちろん防寒対策をしっかりし、オタク活動に勤しむためにも体調を整え、全然戦いに挑まなければいけないわけですからね。
ですね。
ちなみにあの萌えラジ制作委員会もちまちまと作品を作ってコミケとかに出たりしてたんですけど、なかなか最近ご無沙汰なので、うん、どうやら来年の夏に出たいねって言ってたらしいですよ。まだ全然ねあの構想段階なんでねあれなんですけどぜひぜひなんか出た暁にはゆかりさんもなんか協力してくれるといいななんて。
いいとも、
可愛い声が出たじゃねえか、できるでやるんじゃねえかお前
裏声ですよ裏声
このね掴みきれないこのねなんか癖になってまいりましたよ。あ、でもコピパン今日は大丈夫です。
ん
んん恐ろしい子いえ、あの2回お付き合いいただきましたけれども、はい、今回はいかがでしたか。
いや今回はまあちょっと悲しいことに比較的コッペパンが少なめだったなっていうのはありますけどでもまあコミケのことで自分の趣味もまた知ってもらえたのでとても良いかなって思いますね
コッペパンは絶対に外さない、それがゆかりそれがゆかりコッペパン教の教祖たるものでございますからね。
キラ
ン多分ね今後もねこのキャラで押していくからね、みんな頑張ってみんな頑張ってください
さてさてクロスツインズレディオでは様々なモードのメールを募集しております。例えば この思い届きますか？では私たちが様々な作品を見てその思いを文字にしたためます。文字です。おすすめの漫画、アニメ、ドラマなどその見てほしい作品を募集しております。おすすめなものをぜひぜひ、もう漫画でもアニメでもドラマでも何だったら同人誌でもいいんだよいろいろ送ってきてくれると嬉しいです。
他にも普通のお便りや感想もどしどし募集しておりますので、気軽な気持ちで送ってください。宛先はブログのコメントやメールフォームからお待ちしております。コメントが来てるのかどうかは私には実際わかりません。
なんで急に言ったの、悲観的なことを。いやでもね、あのコッペパン教、ゆかりコッペパン教の教あのね、あの信者が増えた暁には真っ先に君に連絡します、うん、あのてかそうしないとなんていうか、あの殺されそうな感じがすると言いますか、あの呪われそうと言いますか、あのコッペパンに包まれて死んじゃうみたいなコッペパンが大量殺戮の殺人の道具になりかけているよ。ねえ、コッペパンはね、すべてを包み込んでくれるから、ね、
そうです。すべてを包み込むのです。
あの胸に両手を当ててね、これあのすべてを見守るポーズっていうねおかしい、どんどん萌えラジがコッペパンラジオになってくる、そんな日も近いんじゃないかとちょっとうすうす、みんな逃げていやいや頑張りますよ、まだ絶対前線で、前線で頑張るんだからね、頑張るんだからねですあやさんが帰ってくるまで私はこの戦線を死守するんだからねです。負けませんよ、
頑張ってください。
クソ上からだな師匠。それではリスナーの皆さん、またお相手は頑張りますよ娘と
コッペパンで洗脳するゆかりでした。
バイバーイ。
次回の放送も僕とクロス。
この番組は妄想から生まれた萌えラジ制作委員会が東京某所からお送りしました。